日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田賀志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、日経トレンディはですね、発売中の12月号で創刊25周年を迎えました、はい、読者の皆様、そして、ね、この番組をお聞きの皆様にお礼申し上げます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今週はね、日経トレンディと同じく25周年を迎えたヒット商品について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は25周年ヒット商品進化論と題してお届けします。
先ほどご紹介した通り、日経トレンディは今年創刊25周年ということで、本誌の方ではですね、同じく25周年を迎えたヒット商品について集中連載をお届けしています。はい、この番組でもご紹介しましたアサヒビールのスーパードライですとか、漫画ジョジョの奇妙な冒険といったようにですね、1987年に生まれたヒット商品というのは今でも根強い人気を誇ってるんですよね。
そうなんですよね。本当にね、こう調べてみると、1987年に生まれたヒット商品っていうのは、この激動の25年を生き残った強力なブランドというのが多いんですよね。で、今回編集部ではね、この25年を振り返るとともに、25周年ブランドの次の一手、ここが大事なんですけどね、はい、次の一手というのを探ってみました。
はい、さて1987年と言いますと、空前のバブル経済に突入した年でもありますよね。当時のテレビ CM を見てみるとですね、好景気を反映した明るく元気な作品というのがすごく目立つみたいです。例えば日本コカ・コーラの爽やかテイスティー I feel Coke というような CM もありましたし、
懐かしいですね。
あとこの年の4月にですね、国鉄が分割民営化されて、JR 東日本とかが発足したんですけれども、その CM にですね、国民的美少女と呼ばれた後藤久美子さんが出演して、まあ、国民ブームみたいな、
ね、そうですね、
巻き起こしたりしました。
はい、あと1987年というのは、それまでの停滞感を打ち破るあっと驚く提案というのがね、いろんな商品やサービスでも打ち出されたんですね。例えばこの番組でも取り上げたアサヒビールのアサヒスーパードライ、もうこれは有名ですけれどもね、はい、当時の若者の間でビールの消費量が頭打ちになりつつある中で発売されたんですよね。でそれまでの一杯目はとりあえずラガーっていうね、そういう常識があったわけなんですが、はい、それを覆して二次会でも飲めるすっきりとした後味の辛口ビールを提案したんですね。でそして消費シーンを広げました。
もう本当にこの87年生まれのヒット商品の中でも筆頭格ですよね。
そうですよね。で、技術の進化を物語る小型化をキーワードにした商品というのも世間の注目を集めたんですね。
はい、
例えば顔のアタックですが、これもう皆さんね、知らない人多いかと思うんですけどもね、実はそのこのアタックの前の洗剤というのは大きくて非常に重かったんですよね。
買い物に行くとですね、あれを僕よく持たされてたんですけども。
そうですよね、
2キロぐらい重さありましたよね。
こんなに大きいって言ってもわからない感じですけど
また編集長が乱暴な説明しておりますが
でね、そういったその粉末洗剤というのを一気にコンパクト化して、で主婦を味方につけたわけですね。
ですよね、
これは本当に画期的だったわけです。
はい、それから NTT の携帯1号機が登場したのもこの頃なんです。ショルダーフォンから発展した TZ802 というのがあるんですが、これ今見るとですね、昔のコードレス電話の子機ぐらい大きいんですけれども、当時はこれを持つことがステータスだったんですよね。でその他にもキャノンの一眼レフブランドの EOS シリーズ、あるいはスクエアエニックスのファイナルファンタジーといったように、87年に生まれた商品には今もビッグネームとして生き残るものが数多くあります。
そうですね、まあ、それだけね、こうなんて言うんでしょうね、その時のパワーというのがすごかったということもあるんですけども、だからこれらに共通して言えることがありましてね、それはこの25年で様変わりした消費者の好みだったり、あるいは進歩した技術を巧みに製品に取り入れてきたということなんですね。で例えば花王は2009年に超コンパクト液体洗剤のアタックネオを他社にね先駆けて発売しましたよね。
だからさらにその時代を反映してもっと小型化したりだとか、もっと志向に応えてっていうふうにやっぱ進化を続けていくっていうことですよね。
そうですね。
アサヒビールの方もですね、今年初めてとなる派生商品、アサヒスーパードライドライブラックという製品を出して、飲みやすい黒ビールという新 しい価値を提案しましたよね。
そうなんですよね。まるでその1987年当時の衝撃っていうのをまた再現しているようなね、そういったような進化なわけですね、はい、で商品コンセプトを変えずに変わっていくというそういう新たな方向性を見出してるんですね。
変えずに変わるっていう、まあそれが次の一点と。
そうですね、だからこういうそのビッグブランドっていうのはガラッと変えてしまうと本当にダメなんですね、だから実はあんまり見えないところで進化し続けているものもあります。いろんなパターンあるんですけども、とにかく象徴的なのは皆さんおっしゃってるの変えずに変わるっていうね、そこなんですよね、
まあ、消費者が持っている製品への期待感とか、そういったものは変えない、でさらにびっくりするぐらい進化させて変化を遂げていくっていう感じですよね。
それがまさに次の一手ということなんですね、今ね次の25年に向けて変貌を遂げようとしているものもあるんですね、それは1987年、東京の渋谷です。そこに1号店がオープンした雑貨専門店ですね、ロフトです。
あ、なるほど。
1987年というのは現在につながる消費マインドがね、顕在化した年でもあるんですね、でロフトはオープン当時、必ず欲しい雑貨、必欲雑貨というね、そういうキーワードを挙げたんですね。でこれは日常生活の必需品だけではなくって、あったら楽しいだとかね、遊び心次第で自由に使い方を変えられるといった商品のことなんですね。
ですね。当時の資料を見てみるとですね、ロフトの広告に使われたキャッチコピーは僕のいいものすごくいいというものなんですけれども、このコピーを見ても分かる通り、消費がより個性化して人と違うものを求める新しい買い物の傾向が見えますよね。
そうですね。でそんな時代に渋谷ロフトは店全体で50万種類もの商品を扱っていて、例えば照明電球だけで700種類も集めたんですね。
あの店広すぎて時々迷子になるんですよね
そこが面白いっていうところもあるんですけどね、でこうしたその売り場の情報量を徹底的に増やして自分に合うものを探す楽しさというのを演出していたわけなんですね。でこれが当時の20代女性を筆頭に中高生まで受け入れられたわけです。
本当社会現象みたいになりましたもんね、
あと渋谷ロフトは広告デザイナーやスタイリストといったようにね、感度の高い層というのも味方につけたんですね。いわゆる業界人ですね、この発信力も手伝って、例えば元祖システム手帳のファイロファックスだとかね、アロマオイルといったようなそのロフト初のブームというのもいくつも生まれたんですね。
その手の商品というのはロフトから流行が始まったんですね、ちなみにこのロフトは1996年には西武百貨店から分社化しました、でそれと前後して地方の都市部に出店して、今では81店を構えているそうです、
ただね、この多店舗化によってね、ロフトらしい発信力というのが失われつつあったというんですね。バイヤーはね、確実に売れる商品を中心に揃えますよね、でなんだけれども、それはどういうことかというと、他の店とのね、同質化が進んでしまったわけですね。
そうなっちゃいますよね、以前はですね、渋谷店でのお客さんの滞在時間というのが2時間から3時間ぐらいあったらしいんですけれども、最近はその文具を買うとかっていったような目的買いが多くて、1時間に満たなくなっちゃってたらしいですね。
そうですね。なのでね、ロフトは9月に渋谷店のリニューアルに踏み切ったんです、で渋谷店1000人のバイヤーが世界で買い付けを行って、大人の女性が今欲しいものに加えて生活の中に取り込むべき少し上質な暮らしをね、提案できるものを扱っているんですね。
少し上質な暮らしですね、これだとこう大人の女性を引きつけそうな感じがしますよね。
そうですね。で時代に合わせて売り場も変えてるんですね、これまでは機能だったり用途別っていうので区切ってたんですが、フロアごとのテーマで編集しています、例えばこれまで扱っていなかった食品を売り場の中心に置いて、クック&ダインといったね、そういったテーマのもとに食器や料理本と一緒に展開してるんですね。
なるほど、食品がロフトにあるっていうのはすごく不思議な感じですけれども、とはいえ料理と食事を同じフロアで展開すれば、買う側もより具体的に食事のシーンを想像しながら買い物ができそうですよね。
そうですよね。でこの25年でね、生活者の中では雑貨っていう領域が非常に広がっていて、大人の女性にとっては食品も雑貨の一部になってるんですね。
なるほど。
でこのニーズにしっかりと対応していく方針を取ったということなんですね。
なるほど。食品も雑貨の一部ですか。いろんな進化がありますよね。この次の一手で動き出した新たなロフトがどんな風に消費者に受け入れられるか、これも楽しみです、番組後半でも同じく今年25周年を迎える商品たちの次の一手について詳しく取り上げます。
週刊日経トレンディ、今週は25周年ヒット商品進化論と題してお届けしています。
番組前半ではこの25年を振り返り、ロフトの次の一手、こちらをお届けしたんですが、
はい、
ここからはまずですね、モバイル通信サービスについて取り上げます、はい、この領域の進化も激しかったですからね。
そうですね、
はい。1987年は、まあ、先ほどもお話ししました通り、 NTT から携帯の1号機が登場した年でもあります、うん。
そしてこの年ね、後に KDDI、まあ、AU としてね合併する2つの携帯事業者というのが誕生しました、
はい、
DDI セルラーグループと日本移動通信移動ですね、
はい。
他にも1991年には通貨セルラーというのが発足しますが、この会社も2005年に KDDI に合流しました。
もうなんかセルラーとか移動とか通貨とかっていうとですね、もう懐かしすぎて涙がちょちょぎれる思いなんですけれど、
ね、なんかありましたよねって感じですね。でも本当いつの間にかね、 KDDI になっちゃってるんですよね、はい、懐かしい。でね、携帯がアナログだった90年代前半ね、
はい、
当時から全国展開していた NTT ドコモに対して、移動や DDI セルラーも独自のサービスでユーザーを獲得していたんですね。で、 NTT の携帯より小型の端末、モトローラのマイクロタックっていうのね、それを導入するとかね、そういうことをして加入者数で NTT ドコモを上回った地域もあるんですね。
当時僕は福岡にいたんですけれども、はいはい、僕の周りの人たちっていうのはどちらかというとセルラーユーザーの方が多かったんですよね、
うん、そうだったんですよね。地方ってそうだったんですよね、
はい。で、主要目はデジタル化によって変わります、うん。90年代の半ば、各キャリアはデジタル化の国内統一規格として第二世代の PDC というものを導入しました、
はい。でね、このことについてね、 DDI の設立から関わってきた KDDI の関係者は、全社が同じ方式になるとね、差別化がしにくくなると、はい、技術を一番知っているドコモが常に先行してしまうというのが実情なので、それでは競争にならなかったというふうに当時を振り返っているんですね。
あ、なるほど。しかも携帯の利用範囲も地域から国内、さらに世界へと広がって、インフラの規模が問われる時代になってきましたよね。
そうですよね。で、そこでね、 DDI と移動は NTT ドコモが推進する第三世代携帯ね、 WCDMA 規格に対抗して CDMA1 を選択して統合へと舵を切ったわけですね。
CDMA1
ね、
懐かしい
ですよね。
懐かしいばっかり言ってちゃいけないんですけどね。
そうそうそうそう、ダメですね、はい、前へ進まなきゃいけないですね、はい。
まあ、そのように通信規格もいろいろ変わりましたよね、
はい。
ちなみに現在キャリアの競争は料金、端末の魅力、エリア、コンテンツ配信といったネットワークサービスの4つが主だったところになっていますよね、
はい。中でもね、重要性が増しているのがね、コンテンツなどの配信サービスです、
はい。
で、国内のキャリアが LTE というね、その同じ技術のインフラ整備を急ぐ中で、次の競争ポイントになってくるからなんですね。
PDC が入った頃と同じになりつつあるわけですね、
はい。で、この競争は1999年から始まったんですね、
はい。
まず NTT ドコモが携帯のインターネット接続サービス i モードを開始して、その2ヶ月後の4月に DDI セルラーと移動がイージーウェブを開始したんです、
はい。
で、どちらかというとね、 i モードが公共インフラ寄りなのに対して、イージーウェブはエンタメ寄りね、コンシューマー寄りのサービスというのを目指してたんですね。
CDMA2000 のサービスが始まった2002年以降はその特徴が際立ってきます、
はい。
例えば KDDI は携帯への音楽配信サービス着歌をヒットさせました。
そうでしたね。当時パソコン向けの音楽配信サービスというのはいっぱいあったんですけれども、どれもね、収益性に苦しんでたんですね、
うん。
で、それを尻目に着歌は本格的な音楽ダウンロードサービス着歌フルへと発展しました、
はい。
あとコミックを中心とした電子書籍サービスでも先行したんですね、
うん。
そして今年の春からは au スマートパスといったような、そのスマホ向けアプリの定額サービスを打ち出して攻勢をかけているわけです。
この au スマートパスは加入者が250万件を超えて、来年の3月の終わりには500万件に達する見通しなんだそうです、
はい。
で、一方ですね、この au スマートパスの人気に対してソフトバンクも手を打ってきました。ヤフーと協業して、この10月からヤフープレミアムで1000本を超えるスマホ向けウェブコンテンツが月額399円で使い放題になるサービスを始めています。
で、今後ね、各キャリアは単なる接続サービスだけでは勝ち抜けないんですね、
うん。
みんなが LTE という同じ土俵に上がる中で、
はい、
接続サービスの、ね、競争のみに陥ってしまえば、まあ、熾烈な価格競争になるだけだからですよね。
ですよね、うん。 そうなってくるとこのモバイル通信サービスの次の一手っていうのは何になるんでしょうね。
はい、これまでね KDDI は au スマートパスをはじめとしてね音楽聴き放題の歌パス、そして映画ドラマ見放題のビデオパスの3つを展開してきたわけですね。
はい、
でさらに来月からはコミックだったり小説実用書を読み放題のブックパスというのが始まります。でこうしたサービスは人気が高いのでね今後さらに増えていきそうですよね。
今後の動きというものも注目したいですね。
はい、
さあ次にご紹介するのは先ほどもちらっと触れましたがこの1987年の12月に発売されたファイナルファンタジーについてです。
はい、
まあ、このゲームはですね日本を代表するロールプレイングゲームと言えそうですよね。
そうですよね。このファイナルファンタジーは同じく日本を代表する RPG ドラゴンクエストが登場してから1年半後に発売されたんですね。でもともと RPG はパソコンを中心に楽しまれていたジャンルなんですね。
はい、
でそのために家庭用に発売しても売れないというのが定説だったわけです。でファミコンはゲームセンターのアーケードゲームを家庭で遊べるという点でね人気だったからなんですね。
あ、そういうことですね。
ところがドラクエの大ヒットがねこれを覆しちゃったんですね。
当時はですねドラクエに続けとばかりに多くの RPG が売り出されていたんですけれども最初はですねファイナルファンタジーもドラクエの2番煎じみたいに見られていたんですが、うん、プレイしてみると違ったという感じですよね。口コミで面白さが伝わってこう支持が広がっていったっていう感じがあります。
はい、でドラクエは日本的な手法を取り入れたユーザーにまあ親切で広い世代に親しまれる RPG だったんですね。一方のファイナルファンタジーは欧米の手法を取り入れた歯ごたえのある RPG なんですね。この2つのゲームは相反する思想で RPG の魅力を引き出していったということなんです。
なるほどです。ファイナルファンタジーのその後の躍進ぶりには目を見張るものがあります。
はい、
こちら手元の資料によるとですねもともとファイナルファンタジーは当時ゲームが売れなくて経営的に苦しかったスクエア、ここがたった6人のスタッフで開発をスタートさせたそうなんですね。
はい、
それがですねこの25年でですねなんとトータル46タイトルに拡大して、販売地域も北米、ヨーロッパ、アジアへと伸びていったと。で累計出荷本数が1億本を超えるというウルトラビッグタイトルになってますね。
本当にサクセスストーリーですよね。
はい、
でファイナルファンタジーのゲーム作りの手法というのはゲーム業界の中でも異色なんですね。
はい、
それをねスクエアエニックスホールディングスは毎回白い紙に一から絵を描いているようなものというふうに言ってるんです。
一から作っていってるってことなんですかね。
ファイナルファンタジーとね同じタイトルがついても一作一作というのが完結していて時代や登場人物が違うんですね。で表現方法も最新のハードに合わせて進化させるということでユーザーも次の作品に期待するということですね。
ただこれはすごくこう巨大な開発費用それから時間、両方必要になってきますよね。このスクエアエニックスホールディングスによるとクリエイターの人たちはですね、去年出たハードで作ってくれと言ってもやりたがらないらしいんですね。
はいはいはい、
来年売り出されるこの最新ハードでっていうふうに依頼すると力を出してくれると。まあここがその作品のクオリティとビジネスの両立の難しいところですよね。
そうですよね。でね、その大きな分岐点というのは1997年にやってきたんです。
はい、
でそれまでスクエアはねファイナルファンタジー1から3をファミコン向けに、
はい、
ファイナルファンタジー4から6をスーパーファミコン向けに開発したんですね。なんだけれどもファイナルファンタジー7ではプラットフォームをソニーのプレイステーションに変更したんです。
この任天堂からソニーにプラットフォームを移したっていうことが、当時は一般のメディアでも大きく扱われるぐらいのニュースでしたよね。
そうでしたよね。でスクエアは今後主流になる 3D 化ではね大容量の CD-ROM が欠かせないというふうに考えてたわけですね。で製造コストを下げる上でも有利なわけです。なんですが任天堂はロムカセットにねこだわっていて次世代機の任天堂64でも CD-ROM を搭載しなかったんですね。
そうですよね。
でプレステにプラットフォームを移したファイナルファンタジー7はねシリーズ初の 3D 表示に対応して販売面でも大成功を収めるわけです。でこのことはプレステの躍進にも大きく貢献したんですね。
まあ、それから時間が経って、ファイナルファンタジーの最新作であるファイナルファンタジー14は2010年から Windows 版がオンラインゲームとして公開されているんですけれども、まあ、例えば完成度が低かったというような、 まあ、ことがあってですね、うんうん、プログラムの見直しをするなど、まあ、不本意な結果になってしまっています。
そうですね。でそこで次の一手ということですね、はい。ファイナルファンタジー14新生エオルゼアはね、はい、新たなプログラムを開発すると同時に内容を、まあ、新しくして提供されるわけです。そして来年には PS3 版の発売も予定されているんですね。
そうなるとこう来年のゲーム業界のビッグニュースになりそうですね、う
ん。でその一方でどんなハードやシチュエーションでもね、必ずファイナルファンタジーを選べるようにしたいというふうにこれまでの作品をいろんなハードへと移植してるんです。
そうなんですよね、うん。まあ、これはあの最新テクノロジーを求めるターゲット層から、うん、まあ、昔ファイナルファンタジーで遊んだよっていうような層まで幅広く取り込んで、はい、存在感をこれからも維持するという戦略みたいですね、
はい。
今発売中の日経トレンディ12月号には今回ご紹介した内容をより詳しく書いています。年表とともにですね、まあ、その1987年当時の懐かしい商品、これね、あ買ったなとかというものもいっぱいあるので、はい、ぜひチェックしてみてください、うん。今週は25周年ヒット商品進化論と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週からはチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。前回のスタジオ収録がですね、はい、ちょうど取材を一件こなした後でしたので、はい、非常に滑舌もよく絶好調でしたので、はい、やはり発声練習ぐらいしてこなくてはなとの思いを新たにしたんですけれども、今ちょっと発声練習してよろしゅうございますか。
いやもう回ってるって
ジェットストリーム。
しかもね、それね、曲が違うんだよなということでですね、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
皆様のお相手はチェックマンです。
それジョー達也さんの真似ですか。
マルコメのカップで味噌スープという商品を、はい、ご紹介させて。
飛行機じゃなかったのか。
いやこれがね、ちゃんとつながってるんですよ。
そうなんですか、はい。マルコメのカップで味噌スープ、どんな商品なんですか。
はい、もうすぐ海外旅行のシーズンでございますね。
ああ、年末年始ということで。
年始ということで、はい、はい。海外旅行に必要なもの、はい、それは何でございましょうか。
おお、まあセイロガンとスマホと。
はい、正解。塩と味噌汁なんですね。
正解。
それが必要なんだ。
はい、あの、いや、これあの真面目な話ですね。私みたいなあの軟弱な割にエクストリームな場所に行きたがる人間としてはですね現地の食事に耐えるために味を調整する塩とですね、
はいはいはい、
気分だけでも日本に帰った気になれる味噌汁というのは必須のアイテム。
なるほど。
これに日本茶を加えた3つがですねナンパなバックパッカーの3大アイテム、三種の神器と呼ばれております。
そうなんですね。はい、多分チェックマンさんが呼んでるだけですよね。
はい、そこでこのカップで味噌スープなんですけれども、はい、これはですね、実際にマルコメが、ガールズコミュニティとの共同開発により、はい、旅行先での利用も踏まえた上で開発したフリーズドライ型の味噌汁で、
あ、
はい、お湯をかけるだけですぐに味噌汁ができるという、食物繊維を多めにすることで女性にも応えつつ、うん、
なるほど、
はい、これ、通販とそれからナチュラルローソンでひとまず販売されるんですけれども、うん、通販では発売中でして、ナチュラルローソンで12月上旬から1個189円、これはナチュラルローソンの場合の価格ですけれども、うん、はい、一つから買えることで手軽に旅先にも持って行っていただこうと。
なるほどですね。
はい、
フリーズドライということですごく軽くなりますし、食物繊維が入ってるっていうのはあの旅先でお通じがねちょっとこう悪くなっちゃう人とか、ね、結構多いです。
さすが分かってらっしゃるお通じ、お通じ、大事ですね。
いや、そこ強調するとこちゃうがな。なるほど。あ、そういう意味で今さっきのジェットストリームとつながってくるということですね。
なるほどね。
お相手は
あれ終わっちゃうの、
まあ今大沢隆夫さんなんですけどね、機長、
うんうん、
はい、ということでチェックマンズスコア参りましょう。このマルコメカップで味噌スープのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これが日本の味度7点でお願いいたします。
なんで笑うんですか。
微妙な、
はい、なぜかというと私がまだ食べてないから。
そこかそれ商品関係ないじゃないですか。
はい、ありがとうございました
なんともグダグダな、締め方になりそうですけれども、今回ご紹介したのはマルコメのカップで味噌スープでした。来週もですねチェックマンさんの気になる商品をお届けしましょう。チェックマンさんありがとうございました。
皆様のお相手は
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今回ご紹介した25周年ヒット商品進化論、はい、この中に1987年の年表があってですね、はい、87年に発表発売された商品の写真とかいっぱい載ってるんですが、懐かしいものがいっぱいあるんですよ。
そうですよね。
ホンダプレリュード、
はいはい、
山崎ナビスコのオレオ、はい、小池屋のスコーン、うん、ほんときら星のごときスター商品たちが87年にリリースされてるんですよね。
いっぱい出てきたわけですよね。でそれで今回もご紹介したみたいに25年経った今もね強いブランドっていうのが多いというのもあるんですけども。
ですよね。でこの87年っていうのは、うん、僕らなんかはねまさに青春の日々を過ごしたあたりだったりするんですけれども、はい、そうですね、今の若い人たちからしてみると、うん、ちょっと知らないっていうことも多いと思うんですね。そうですね。実はiOS アプリの日経トレンディデジタル、うん、はい、こちらの無料コンテンツでですね、うん、87年創刊号のヒット商品ベスト20をご紹介している記事があるんですよ、
うん、はい、そうなんです。
これは無料で読めますので、うん、この日経トレンディデジタルのアプリをねインストールするだけで読めますから、はい、ぜひチェックしてみてですね。
そうですね。
特にポイントは1987年の携帯電話がどれぐらい巨大だった
か。そうね、そうね。
あと若い頃の後藤久美子さんの写真とかね、
そうですね。あとこの前ねちょうど発表会でねいろいろ話してた時にねプールバーって何ですかって言われた。
懐かしい。映画ハスラー2の上映と合わせて大ヒットしたんですよね。
なんだけどもうプールバーっていう言葉をね分からないっていう人がいました。
絶滅しちゃいましたから ねうわプールバーっていう言葉自体を多分8年ぶりぐらいに聞いたような気がします。
確かにそうですよね。だからそういう懐かしいね商品もありますのでぜひちょっと見ていただければと思います
ですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。